2ページです。ふるさとをより良い未来へ、地域コミュニティを考える。10年先も20年先も将来にわたり安心して暮らせる地域を目指す。地域コミュニティとは、より良い暮らしのために活動する住民同士のつながりのこと。例えば、区長会、地区社協、PTA、消防団、老人会、婦人会といった地域に根ざした組織もその一つです。しかし、人口減少や少子高齢化が進む現代では、地域コミュニティを担う人が少なくなり、地域のつながりが希薄になりつつあるのが大きな課題です。その理由としてもう一つ考えられるのは、時代の変化によるライフスタイルや価値観の変化です。時代の流れにより、働く女性が増え、個々の考えを尊重する意識が高まり、地域の行事や仕事にみんなで参加するのが当たり前だった昔に比べて、地域のつながりが様々に変化してきました。では、このままの状態が加速すると、どんな未来が待っているのでしょうか。これから先の地域の担い手である子どもや、さらにその先の世代に様々な負担がのしかかってきます。大切なふるさとと子どもたちの未来を守るため、まずは今できることへ取り組んでみませんか。2ページ、表の説明。佐伯市の人口及び高齢化率の推移。佐伯市の人口高齢化率の推移。令和2年からは推計額。出典、第2期佐伯市町人仕事創生総合戦略人口ビジョン。人口、100人単位。昭和55年96,500。平成2年91,200、平成12年84,400、平成22年76,900、令和2年67,200、令和12年56,700、令和22年46,500、令和32年37,300、令和42年29,800。高齢化率、単位パーセント、昭和55年 12.7、平成2年 17.1、平成12年 25.4、平成22年 32.3、令和2年 40.6、令和12年 44.0、令和22年 46.1、令和32年 48.1、令和42年48.3。表の説明終わり。3ページです。地域コミュニティ素朴な疑問基礎講座。地域コミュニティを考えるには知ることから、まずはいろいろな疑問を紐解いてみましょう。クエスチョン。新しい地域コミュニティの特徴が知りたい。アンサー。行政区から校区へ。組織の変化をイメージしてください。人口減少や少子高齢化、過疎化により、今後は行政区単位での地域コミュニティの活動が少なくなっていくことが考えられます。そこで、おおむね小学校区単位での新しい地域コミュニティを作るために取り組みを行っていきます。活動の拠点は、これまでの地区公民館から利用制限の少ないコミュニティセンターに移行して、より活動の幅を広げていきます。令和4年4月から4地域、青山、西上浦、梅、直川地域のセンター化を行います。あくまでもこれと決まった形ではなく、地域で話し合い、地域に合った仕組みを作ることが大切。新しい地域コミュニティ活動が活発になれば、一人一人のやりたいことや得意なことを生かすことで、より多くの人の生きがいを作ることにもつながっていきます。クエスチョン2。地域コミュニティが崩れるとどんなことが起こりうる？アンサー。暮らしの安全面が危ぶまれたり、地域自体が衰退していく危険も。例えば、子どもや高齢者の見守りがなくなり、 普段の生活の危険が増したり、孤立化が進むことも考えられます。地域活動の担い手が少なくなることで、一部の人や特定の人の負担が増え、伝統文化の衰退などが予測されます。また、地域の商店が少なくなって、町が廃れていく、寂れていくと、暮らしに関わる様々な問題が増えてきます。いずれは、子どもやその先の世代の負担が増えることにつながっていきます。クエスチョン3、市の取り組みを教えて。アンサー、新しいコミュニティ作りを目指しています。佐伯市では、豊かな自然資源を生かして、安心して暮らせる地域を作るため、佐伯市地域コミュニティ推進指針を策定し、新しい地域コミュニティの組織を作るため、第1期として、青山、西上浦、梅、直川の4地域をモデル地域にし、住民による住民のための地域づくりを進めています。今後は、第2期、第3期と、順次、市全域で取り組みを進めていきます。クエスチョン4、今すぐできることは？アンサー、地域の話し合いに顔を出してみましょう。まずは地域の話し合いに顔を出してみませんか？公の場に参加するだけでも意義があります。多世代の横のつながりができれば、現状の課題やこれからの時代に合わせた担い手のあり方を話し合うこともできます。安心して暮らし続ける地域を作るため、子どもたちの未来のために、少しずつ地域を変えていきましょう。問い合わせ、コミュニティ創生課住民自治推進係、電話 22-4059。 4ページ、5ページです。新たなコミュニティへ向けて取り組んでいます。新しい地域コミュニティを作るため、まずは話し合いからスタートしている4地域の活動を紹介します。実際に参加した人から話し合いの様子や感想、目指すべき方向性について伺いました。西上浦地域、河合愛さん。幅広い世代が未来のために奮闘。西上浦地域では定期的に地域の課題解決について話し合うグループワークを行っています。他の地域と同じように、高齢化や人口減少が心配されていますが、グループワークには若い世代から高齢者までいつも30人前後の人が参加しています。いろいろな世代の意見が上がることで、互いに良い発見があり、視野も広がりますね。話し合いを通じて感じるのは、西上浦への思い入れがある人ばかりということ。この地域をよく知るからこそ、地域の未来を思い描くことができるのだと思います。目指しているのは一方的ではないコミュニティです。何かをしてあげるやしてもらうではなく、若い世代と高齢者それぞれが地域の一員として自分にできることを考え、行動に移して一緒に地域を盛り上げていきたいと思います。青山地域、本田瑠美さん、小玉綾子さん。人との出会いの良いきっかけづくりに。5、6年前から青山地域に住んでいますが、初めて地域の話し合いに参加しました。特に発言はしませんでしたが、意外と知らない人も多くて、そういう人と知り合ういい機会になりました。話し合いでは、区長会長さんたち、女性のみ、若者のみというようにグループ分けをしてグループで出た意見をまとめて発表するというものでした。雑談を交えながらの話し合いだったので、気楽な気持ちで発言ができて、普段あまり話す機会のない年上の人とも話せました。あまり発信する機会のない若い世代の意見が反映されるのも良いことだと感じました。これからは地域の行事や学校行事、学校との連携などは自分たちが行っていかなければいけないと感じました。そのために年配の人の知恵と知識をしっかり受け継いでおきたいです。子育て世代がもっと増えて、 自分たちの子どもたちが将来帰ってきてくれるような地域を目指しています。梅地域、渡辺里美さん。和やかな話し合いの雰囲気に安心しました。新しいコミュニティ作りの一歩として初めて取り組んだのがワークショップ、座談会です。参加するまではどんな感じかなと思っていたのですが、地域の人40人ほどが集まって、雰囲気も和気あいあいとしていました。活発な意見交換が行われていたのも印象的でした。梅地域には高齢者が多いので、様々な高齢者向けサービスがあるのですが、そんな中でも新たな発見をさせられる要望が多く上がりました。この地域には足りないサービスや整えていかなければいけない部分があると改めて気づかされました。その後は幅広い世代から30人を選出し、新たな地域コミュニティ組織を考える会を設立。メンバーは子育て世代、区長、老人クラブ会長、民生委員など多様ですが、地域をより良くしていきたいという熱い思いはみんな同じです。世代もライフスタイルも様々な人たちの声をきちんと吸い上げ、誰にとってもずっと先まで住みやすい地域を作っていきたいですね。直川地域、岩尾美穂さん。様々な年齢や立場がいろんな発見をもたらす。話し合いの前に地域の困りごとなどに関する住民アンケートを行い、その結果をもとに進めていきました。グループ分けはくじ引きだったので、普段話さない人とも話す良い機会になりました。毎回会の雰囲気はとても良く、私のように生まれてからずっと直川に住んでいる人だけでなく、他の市町村から結婚を機に来たり、退職されて帰郷した人など、立場や年齢でいろいろな意見が出たことは素晴らしかったと思います。参加するまでは自分の興味のあることしか考えていなかったのですが、こんな考え方があるんだとたくさんの気づきがありました。新しいコミュニティを作ることは、考える会全員賛成で決定したのですが、現状の課題としては、高齢化率が進むことによる交通の不便さや、子供が少なくて活気がないこと、店がなく買い物が困難であることなどが考えられました。課題を解決するため、地域に住むそれぞれの年代ができることや、必要だと思うことに取り組めるコミュニティを作りたいです。個人的には、直川は温かい人が多くて、自然環境も素晴らしいので、里親を増やし、たくさんの子供をこの地域の中で育てられたら良いなと思いますし、研修事業をしたいです。各年代が自分たちのできること、必要だと思うことに挑戦できるコミュニティを作ることを目指したいです。